今日はイザヤ書の51章です。このところにはエルサレムの回復のことが語られてあります。一節の後半を見ると、あなた方が切り出された岩、掘り出された穴に目を留めよとあるわけですけれども、これは私たちがどこから救われたのかということを考えさせる言葉であるわけです。私たちはまさに罪の滅びの中から救われ、神様の祝福に預かるものとなったわけですけれども、これは2節のところにアブラハムのことが出てきて、私が彼一人を呼び出し、彼を祝福し、彼を増やしたのだ。ですから彼が祝福されたのは彼自身によって、彼が自分を祝福したのではなくて、神様が彼を祝福し、そして彼を増やすということをなされたわけです。ただ彼はこのことを信じるということであったわけです。ですから私たちも信仰によって神様の祝福に預かっていくことができます。そしてまた神様は回復を与えてくださる。3節に主はシオンを慰めとあるわけですけれども、このシオンというのはエルサレムのことであるわけです。3節の中頃に、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。エルサレムはバビロンによって滅ぼされ、荒廃し、見る影もなくなってしまったわけですけれども、しかし神様はエデンのようにし、主の園のようにする、その約束を与えてくださっておられるわけです。そしてこのことは実は過去の歴史だけのことではなくて、これからまた起こることであることも私たちは知ることができます。4節の終わりを見ると、私が私の裁きを諸国の民の光と定めるからだ。イエス・キリストは再臨され、そしてまたエルサレムに入られて、そして全世界を治められる。そしてこのキリストの裁きはまさに諸国の民の光となっていくわけです。そのところにはもう戦争や争いがなくなる、人の暗さではなくて神の光によって治められるというこの約束があるわけです。そしてまた5節には、これはキリストの預言と言われるわけですけれども、私の義は近く、私の救いは現れた、私の腕は諸国の民を裁く。キリストは全世界を治めてくださる、まことの王となってまた私たちのところに来てくださる、その希望があるわけです。そして6節には、この天と地のことが出てくるわけですけれども、天は煙のように消え失せ、地も衣のように古びてとあるわけですが、今のこの天と地はやがては滅び去るわけです。しかし神様は私たちに新しい天と新しい地を備えてくださり、私たちはそこに永遠に住むことができます。6節の終わりに、しかし私の救いは常しえに続き、私の義は絶えることがない。神様のこの救い、そしてまたその正しさは永遠に続いていくわけです。8節のところにも、私の義は常しえに続き、私の救いは世々にわたる。この神様の永遠の支配が私たちに約束されています。ですから7節の終わりのところに、人のそしりを恐れるな、彼らの罵りにくじけるな、神様は励まされるわけです。確かにこの世にあっては私たちは小さくて弱いものであるわけですけれども、しかし人を恐れてはならない。もうおののくな、神様は私たちを励まされるわけです。人を恐れると罠に陥るという言葉もあるわけですけれども、私たちの心の中からこの恐れを取り除いてくださり、また神様の愛に満たしていただきたいと思います。 そして9節には目覚めよという言葉が3回出てきているわけですけれども、それはかつて神様がなされた御業を思い起こすという意味があるわけです。9節の終わりにはラハブ、竜と出てくるわけですけれども、まあ、ラハブっていうのはこれはエジプトを指している言葉であるわけですし、そしてまた竜、それはまさにサタン、やがてはこのサタンがこの永遠の滅びに投げ入れられるっていうことは黙示録に出てくるわけですけれども、神様は必ず勝利を与えてくださる。エジプトの地からあのイスラエルの民を脱出されたように、また私たちに完全な救いを与えてくださるわけです。10節の後半にあがなわれた人々という言葉が出てくるわけですけれども、この神様は私たちをあがなってくださる。あがないというのは代価を払う、私たちの支払うべき罪の代価をイエス・キリストは十字架で支払ってくださり、私たちを許してくださった。そして11節に主にあがられた者たちは帰ってくる、彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく、楽しみと喜びがついてきて悲しみと嘆きは逃げ去る。これが神様の私たちに対する永遠の約束であるわけです。そしてやがては私たちは天の御国に凱旋していくことができるわけです。私たちはやはりこのことを信仰を持って受け止め、この世にあっては様々な困難や苦しみがあるわけですけれども、私たちは信仰を持ち、また神様は助けてくださるということを私たちは確信するものでありたいと思います。12節に私こそあなた方を慰める者、私たちにはこの慰め主がおられる。その慰め主とは誰か、それは聖霊であるということです。ご聖霊はもう一人の別の助け主、イエス様が天に凱旋される時にもう一人の助け主をあなた方に使わすと約束されたわけですけれども、ご聖霊は今も働いてくださり、私たちを慰め励ましてくださる方であるわけです。12節の終わりに草にも等しい人の子を恐れるとはとあるわけですけれども、私たちは人を恐れる必要はないわけです。私たちには全能の神様がおられる。13節のところにあなたを作った主をあなたは忘れという言葉が出てくるわけですけれども、問題は私たち自身がこの全能の神を忘れてしまうというところにあるんではないかと思います。なぜ人を恐れるのか、それは主を忘れる、そのところに私たちのこの弱さがあること思います。しかしまた神様は私たちに約束を与えてくださる。それは16節に私の言葉をあなたの口に置き、この手の陰にあなたをかばいとあるわけです。神様が約束してくださったその言葉をあなたの口に置くということは、すなわちこれは告白するということであるわけです。実はただ知っているというのと自分が口で言うということはまた別のことである。誰でも知っている、そのことは当たり前のことかもしれませんけれども、それを自分の口で言い表す、告白していく、そこに信仰の力が表されるということであるわけです。ですから私たちは黙っていてはいけない。神様が自分になしてくださったことを私たちは証しをし、そしてまた神様の約束を語っていくときに、私たちはそれがさらにこの信仰を強めていくものとなるわけです。そして16節の終わりを見ると、あなたは私の民だとシオンに言う。神様は私たちに対して神の民である、私たちにそう語ってくださるわけです。そしてそのことによってシオン、 エルサレムは復興する、もう今も素晴らしいこの町になってきているわけですけれども、そのエルサレムの姿を見るときに神様はやはり約束されたことを必ず成してくださるということを私たちは見ることができます。そして17節に目覚めよ、この言葉が2回繰り返されているわけです。エルサレムよ立ち上がれ、もう一度私たちはこの神様の約束がどのようなものであるかということの思いを心の中に持たせていただいて、心の目を覚まさせていただきたいと思います。17節の後半には怒りの杯というのが出てくるわけですけれども、この怒りの杯は19節に暴行と破滅、飢饉と剣、まさにそのことによってエルサレムは破壊され、そしてまたその栄光を失ったわけです。それは20節の終わりに彼らには主の憤りとあなたの神の咎めが満ちている、主の憤りと咎め、それは神ならぬ神を礼拝し神を忘れ神様から離れていった、それが主の憤りと咎めを引き起こすことになったわけです。そしてそれはバビロンによって滅ぼされる実際的なことが起こりました。しかし神様は22節の終わりを見ると喜めかす杯を取り上げた、あなたは私の憤りの杯をもう二度と飲むことはない、これが神様の回復の約束であるわけです。憤りの杯をもう二度と飲むことはない、神様は私たちを憐れみまた罪を許し、そしてまた私たちに回復の恵み楽しみと喜びがついてくる、このことを与えてくださるわけです。私たちは神様の祝福を心に覚えさせていただき、またキリストによって罪が許された、そのことを信じてまた神様に感謝をし信仰を持って歩ませていただきたいと思います。